ようございます。先週はこちらの川越教会の礼拝は所沢教会の坂本先生が宣教をしてくださいましたよね。で、先生からメールいただきまして、川越教会の皆さんにくれぐれもよろしくお伝えくださいというふうなメールをいただいています。良き交わりもまたお昼できたみたいで本当に嬉しく思っていますし、私はちょっと他教会に行ってたもんですから一緒にできなかったのでちょっと残念だったんですけれども、でもおかげさまで私も赤塚教会の方に招かれていたんですけれども、そこで皆さんのお祈りに支えられて無事に奉仕をすることができました。ありがとうございます。で、今日は再び聖書教育史に準じて使徒パウロのフィリピの信徒への手紙から聞いていきたいと思っています。今日は3章、4章ちょっとかかりますけれども、その箇所ですよね。ですけれども、今日の箇所は本当にフィリピの信徒への手紙の中でも特にパウロの熱い思いが突出して伝わってくる、そういう箇所じゃないかなっていう気がいたします。ちょっと途中になるんですけれども、17節にですね、パウロはこの私に習うものとなりなさいっていうふうにフィリピの教会の人々に語りました。私のようになれっていう、そういう言葉っていうのは少々偉そうに聞こえないでしょうか。ちょっと傲慢なような響きが少しすると思う方もいると思いますけれども、改めて読んでみまして、決してそうではないなって思いました。で、この手紙は彼パウロが今囚われの身になって獄中の中から書いている手紙なんですよね。このフィリピンの教会の人々、もしかしたらもう会えないかもしれないと、で、そういう緊張感の中で書かれた手紙だと言えると思います。ですからもうこのことだけは言い残したい、言っておきたいというような、そういう遺言のような手紙と言っても過言ではないんじゃないでしょうか。囚われの身、死をも覚悟している身だからこそ、信仰の仲間に対して彼は余計なことはもう言わないで、もう信仰というものがどれほど大きな生きる希望であるのか、で、そのことを知ってほしい。私パウロはただこのキリストを信じる信仰によってだけ生かされているものなんだから、この私、フィリピンの教会の人々から見るならば、信仰の師匠とでも言ったらいいんでしょうかね。で、その師匠に学んでほしいと、私に習うものとなりなさいと、そのように言っているのではないかなというふうに思いました。遡りますけれども、この3章の、5節以下でですね、で、パウロは、自分がこのキリストに出会ってどのように自分が変えられたのかという、そういう証を記しています。彼はまずかつての自分が誇りにしていたものを列挙しています。5節6節に記しています。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属しベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはパリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ち所のないものでした。って言ってるんですね。で、そういうかつての自分が誇りにしていたものをそのように書きながら、でも続けて彼は告白するんですね。7節以下です。しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか、 私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失とみなしています。見ています。キリストのゆえに、私はすべてを失いましたが、それらを塵あくたとみなしています。キリストを得、キリストのうちにいるものと認められるためです。彼は今や、自分のそういう生い立ちとか、自分が受けてきた社会的な評価、評判というもの、それを誇ってはいないわけです。で、そういったものは、言ってみれば、自動的にくっついてきているものっていうか、彼がまた努力して得てきたものですから、誰も文句がつけようがない、そういうものだと言ったっていいと思うんですけれども、しかし彼はそれを誇るどころか、逆にそれを今では一切を損失とみなしていますっていうんですね。損失。むしろそんなものはいらないと、邪魔っ気なものだというふうに捉えているわけです。なぜでしょうか。ここで書いています。主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさゆえにです。で、ここでですね、このパウロの文章っていうのは、対になっているなっていうことで、そういったことを感じました。それはですね、7節なんですけれども、私にとって有利であった。で、その私にとってということと、で、その後で、それをキリストのゆえに損失とみなすようになったという、私にとってという言葉と、キリストのゆえにという言葉が、ちょうど対立するように、パウロは記しているんですね。で、これ考えてみましたらば、英語で言ったらどちらもfor っていう言葉になるんだと思います。私にとって、for me ということと、キリストのゆえに、for Christ です。パウロは、人間的な誇りなど、キリストに出会った今は、それが本当につまらないもの、塵あくたと思えたですね。彼は、私にとって、for me という生き方を喜んで捨てたんです。それは、キリストのゆえに、for Christの生き方を彼が得たからです。この八節後半からの言葉、ここの中にも、このキリストのゆえにという言葉が出てくるんですね。こういうふうに言っています。キリストのゆえに、私はすべてを失いましたが、それらを塵あくたとみなしています。キリストを得、キリストのうちにいるものと認められるためです。もうキリストを得た。もうこれに代わる何者も良きものはないんだ。比べ得るものはないんだ。というふうにパウロは言い切っているわけです。このように書いているパウロは、皆さんご存知のように、以前はキリストの十字架に敵対し、クリスチャンたちを迫害していた人物です。で、少し飛びますけれども、三章の18節以下の言葉はですね、パウロは客観的に語っているだけでなくって、おそらく自らを振り返りながら語っている言葉なのではないかなというふうに思います。18節から。何度も言ってきたし、今また涙ながらに言いますが、キリストの十字架に敵対して歩んでいる者が多いのです。彼らの行き着くところは滅びです。彼らは腹を神とし、恥ずべきものを誇りとし、この世のことしか考えていません。って言っています。パウロは涙ながらに言うって言うんですね。きっと彼はこの文章を、 したためながら、もう自分の思いが溢れてきてしまったんだと思います。そう、十字架というのは人間的に理解できるものではない。自分もあの十字架をずっと恥ずべきものだと思っていた。でもそれこそが神様が与えてくださる救いなんだ。十字架の言葉は滅んでいく者には愚かだけれども、でパウロはそう言いながら、こうかつてのこう自分自身をきっと重ねていたんだと思うんですよね。滅んでいく者には愚かに見えるけれども、救いに預かる者には神の力であるって、あのコリントの信徒への手紙1で1章18節でこう語っていますよね。でそのようにこの生まれつきの人間にとっては、実はあのキリストの十字架っていうものを愚かにしか思えない。自分とは無関係なもの、まあ言ってみればそんなものなくてもいいっていうか、むしろ邪魔なものとしか考えられないんですよね。聖霊によらなければわからないんです。十字架って聞いたって、ああキリストの十字架、まあ十字キリストっていう方は本当にまあ気の毒な最後を遂げられた人だったよなとぐらいにしか思えないのだと思います。神様を必要としないんです。私たちはいつの間にかこの神様を度外視した、そのようなこう自己中心の中に安住してしまって、そして結局自分自身を誇ると、社会的ないろんな飾りをね誇る、あるがまんまの自分ではなくって、誰かとの比較の中でしか自分を誇れない、そこに居場所を生み出すことができないというようになってしまっているということを、それは神様に出会わなければ、キリストに出会わなければわからないことなんですよ。パウロ自身がそうでした。でもパウロはキリストに出会って本当に自分が変えられた、変えていただいた、その事実があるから彼らの行き継ぐところは滅びなんだ、もう涙ながらに語るんですね。彼らは腹を神としって言ってます。腹、自分の思いですね。自分自身をです、神としているから、そういったものは恥ずべきものだ、それを誇りとしてこのようなことしか考えていない。まあ厳しい言葉ですよね。でもパウロはここのところはね、本当にもう厳しい言葉だけども言わなければならない。あなた方は自分自身を神にするな、そこには救いはないんだ、自分で自分を救うなんてことはできないんだから、自分で立とうとするその傲慢を捨てなさい、ただキリストの十字架を仰ぎなさい、あなたのために神の子が命を捧げてくださったあの出来事を無駄にするなと、そうであるならばそれはもう最大の罪なんだというように、パウロは愛を持ってここで語っているんじゃないでしょうか。そしてパウロはその言葉の後で、信仰者の輝かしい終わりの日の希望を語っているんです。20節と21節、しかし私たちの本国は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって、 私たちの癒しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのです。まあ、一見すると何かこう唐突に復活の命のことが語られているような印象を受けますけれども、そうではなく、パウロはむしろ信仰者として現在を生きるということは、この終わりの日の希望に支えられているっていうこと、またこの希望あってこそのものなんだっていうことを語っているんだと思います。私たちの本国は天にあります。印象深い言葉ですよね。よくキリスト教のお墓の石に刻まれている言葉でもあるんじゃないでしょうか。私たちの本国は天にあります。でもこの本国というのは、国というのは国家、ネーションではありません。これは私たちが市民権を持つ、そういう共同体のことを意味している言葉です。ネーションのような権力機構ではなくって、この共同体には真に平等な交わりがあるんです。それがこの地上を越えた天にあるんだと、確かにあるんだとパウロは言うんですね。悲しいかな、この地上には差別があります。かつの論理がものを言うまやかしの民主主義がまかり通っています。先ほども井戸澄子さんが語ってくれたように、本当にこう法治国家という名のもとにですね、暴力が行われているんですよ、沖縄では。それは沖縄だけの問題じゃないはずです。私たちにももろに跳ね返ってくることなんです。無視できないことなんです。国家っていうものはそういう権力を抱くと、もういとも簡単に個人個人の命などというものは抹殺したって何とも思わないような力となりうるんです。いや、もうなっているんじゃないでしょうか。でもそうじゃない。私たちの本国は天にある。あなたは今、あなたは天に目を向けなさい。ここにはすべての人が神の子として重んじられる共同体が用意されている。で、その中心におられる方は十字架にかかり復活され、やがて再臨されるイエス・キリストだということをパウロは言っています。パウロはここで言っていますよね。キリストは万物を支配下に置くことさえできる力、この世の権力以上のものがはるかに及ばないような力を持っている神が、キリストがその支配を持って私たちを招いておられるっていうんですよ。万物を支配下に置くことさえできる力によって、私たちの癒しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるんですと21節で語っています。なんと輝かしいお約束でしょうか。つい4日前ですか、の20日の日は、この川越教会で小山忠兄弟の告別式を執り行いました。今日ここに飾られている百合の花、バラの花はその時の告別式のお花です。今もその残り画が私たち買うことできますよね。上に掲げられている書き軸は小山忠さんが書かれたロマ書の聖句です。告別式、その時は、ご遺族のご希望もあって、お身内の方を中心として、少人数でその営みをいたしました。でもその告別式にあたってですね、 まあ、私は色紙も語らせていただいたんですけれども、その時心の中に響いてきたのはやっぱりこうパウロが記した復活の確かなお約束の御言葉でした。コリントの信徒への手紙1:15-53の言葉が僕は心に留まっていたんです。まあ、修法にも書かせていただきましたけれども、こういう言葉です。死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになります。私はこの言葉が大好きなんです。必ず復活の体をあなたは着ることになりますという言葉に、私は本当に希望を抱いています。このフィリピの信徒への手紙と同じですよね。キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって、私たちの卑しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるんですという言葉です。信仰というのはこの希望から逆算して生きることじゃないでしょうか。終わりの日の約束から今を生きるんです。もちろんだからといって今与えられているこの地上の生活を軽んじなさいということではありません。遠征的になるということは信仰的ではないと思います。むしろ逆でしょう。私たちの具体的な生活の場、与えられている環境とか交わりを神様が送ってくださった場として、与えられた場として大切にしていくっていうことが求められていると思います。なぜならイエス様はこの地上に来てくださったお方だからですよ。あえてこの地上をその足を持って歩かれたお方だからです。このフィリピの信徒への手紙の中でですね、先週はちょっとそこをこう飛ばしてしまったわけですけれども、でも特に宝石のようにこう輝いている言葉というのがこの2章の6節から11節に記されているキリスト賛歌、これは賛美歌でもあったんじゃないかと言われているこの言葉は本当にこう大事な言葉だと思うんですね。この2章の6節から11節をちょっとお読みしたいと思います。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分となり人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。そのため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて父である神を讃えるのです。これ素晴らしい言葉ですよね。もうこれ自体が本当にもうキリストのご生涯、そして復活、そこまでのことをもう言い尽くしていると思います。私たちの救い主イエス様は私たち人間のことをこう上から眺めてて、ああバカな人間たちだなってこう腕を組んで済ませているような、そんなお方じゃないんですよ。もういても立ってもいられなくって、人間の現実をご覧になって本当にもう何とかしたいと思いになって、神と等しい方でありながらもう徹底的に低くなられたお方なんです。権力のもう本当にこう苦しみの中でもがいている者たちと本当に一緒になって苦しまれることを選ばれたお方なんです。私たちの病の中にも一緒にその病を負って歩んでくださるようになったお方なんです。私たちと 連帯するためです。罪人をほっとかないで、罪の中にも私たちと連帯されるために十字架にかかってくださったお方なんです。恥をもいとわないで。そして神様はこのイエス・キリストを放っておくことはなさらずに、よみがえらせてくださいました。そしてそのことによって、すべての舌、すべての人の口がイエスは主なり告白して神を讃えるんですと語っています。すべての舌と言っています。天上のもの、地上のもの、地下のもの、すべてだと言っているんですよ。そこには例外がないわけでしょう。もうすでに死んだものの霊もそこに入っているんじゃないでしょうか。すべての人の舌がキリストを復活させた神様の大能の力に預かり、今生きている私たちもまたやがて復活の命によみがえるんだということ、そのお約束、その中に招かれているんです。この終わりの日の望みを信じる者は打たれ強いんです。私たちはもう本当に生まれてきてからやむを得ません。この肉体を抱えて生きていく存在なんです。その肉体をもっての喜びもあれば、苦しみも抱えますよね。病にもなりますよ。だ、決して優しくない生活を私たちは生きていかなきゃいけないんですよ。小山忠さんもお見舞いに伺った時ですね、本当にだんだん痩せていく体を私たちにこうお見せになりながら、だけどもね、本当にこのようにおっしゃいましたよ。ポロッと、もう自分はね、時々もういいかなって諦めそうになる、そういう気持ちになることもあるんだけども、負けないように戦っているんです、頑張っているんですっておっしゃってました。で、先に召された教皇も励ましてくれているっていうふうなことをおっしゃってました。本当に頑張っておられました。で、行くたびにですね、 お見舞いに伺うたびに、教会の皆の祈りが何よりの励ましだっておっしゃってました。けれども、土曜日の朝、15日の未明にこの地上の旅を終えられました。でもね、不思議なんですよ。15日の未明っていうのは0時50分だったんです。お連れ合いの京子さんが9ヶ月前に召された時刻が全く同じ0時50分だったんです。すごいですね。神様のなさることだと思いました。忠さん、本当にお疲れ様でしたって言いたいですね。そして本当にありがとうございますって私たち言いたいです。小山兄弟はこのフィリピ書の中にも書かれています。前のものに全身を向けつつ、目標を目指して走り抜かれたんです。3人のお子さんを3人お子さんが、ね、いらっしゃいますよね。そのお子さん、もう成人なさるまで、自立するまで育て上げられて、そしてその後信仰を得てからはすぐに献身の思いが与えられて、京子さんと一緒にこの看護医教会で仕えられましたし、またその後は諫早教会で3年間仕えられました。忠さんも For me、 自分のためにという生活から変えられたんです。まさに For Christ、 キリストのゆえに生涯をかけても惜しくない、そういう生き方を与えられ、走り抜かれたんです。その生き方、またその最後の死に様と言ったらいいんでしょうか、そのお姿は私たちにキリストを指し示してくれているような気がしてなりません。フィリピの4章1節にこう書いてあります。忠さんの言葉のように聞こえます。私が愛し慕っている兄弟たち、私の喜びであり 冠である愛する人たち、このように主によってしっかりと立ちなさい。私たちも計り知れない神様の恵み、キリストの愛、永遠の命の望みにしっかりと立ち続けてまいりましょう。私たちの本国は天にあるんですから。お祈りいたします。父なる神様、あなたは私たちのこの地上の生を最初から最後まで責任を持って導いてくださるお方です。そのことを覚えて感謝をいたします。私たちの命はあなたの中に隠されています。そして私たちは自分自身、自己中心に生きることを捨てて、ただあなたのご愛、私たちを本当に愛してくださるあなたの愛を知った私たちは、ただその愛を受けてこの地上の生を、ただあなたを見上げて、そして隣人と共に生きていく、与えられているそれぞれの生活の場で与えられている一人一人、家族、友人たち、また教会の交わり、また近隣の社会の中の交わり、また生活、それら本当に与えられているあなたからの贈り物として大事にしながら生きていくことを求められていることを教えられて、心から感謝をいたします。私に習い者になりなさい、私の信仰を見なさいとパウロが言ったように、どうか神様、私たちもすでにあなたを見上げて召されていった、あなたのもとへと走り抜いていったその先人たちの信仰に倣って、私たちも走り抜いていくことができますように、その一歩一歩をあなたが備えて、また力づけてくださることを信じますから、そのようにしてくださいますようにお願いをいたします。病を得ている者が少なくありません。どうぞお一人一人をあなたが励まし、また癒してくださいますように心からお願いをいたします。私たちの救い主、主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。